聖歌隊の皆様ありがとうございました。賛美、聖歌隊の賛美の後この場に立つっていうのはとても大きな恵みだなと思います。心から感謝いたします。さて皆さん、ありがとう、このありがとうという言葉の反対語って何だと思いますか？ありがとうの反対語、子供たちに聞いてみましょうかね。子供たちどこにいるかな。あ、はいはい、手を挙げてくれました。つーくん、ありがとうの反対語はありがたい。あ、さあ拍手、感謝します。ありがとうございます。ありがたい、反対語はありがたい、はい、なんか似てるようなさあもう一人いますか、子供たち。誰か、ありがとうの反対語。目を合わせてくれない。じゃあ、子供ができなかったら、中高生に、ティーンズに聞きましょうか。ティーンズ、ありがとうの反対語、何だと思いますか？今日は渇水中高からも結構来てくださってますが、もし誰か、ありがとうの反対語。ただ笑うだけ。ありがとうございます。笑っていただいて、それも嬉しいです。ありがとうという言葉は、私も気になって調べたらですね、まあ、やはりありがたいという言葉から由来していると。あることが難しいということですね。つまり、滅多にないこと、貴重なことを意味する言葉から由来したと言われています。貴重なものや出来事に対して感謝の思いを込めてありがとうと伝える。これがありがとう。そうなったら反対語は何か。滅多にないことじゃなくて普通のこと。特別なことじゃなくて、ありふれていること。つまり、当たり前。当たり前。私たちキリスト者は、ありがたいことを、ありがとうと神様に感謝の祈りをします。人々にも、ありがとうと言います。しかし、私たちは一つ、違うところがありまして、当たり前なことに関しても、感謝することを大事にします。なぜかというと、私たちにとっては当たり前なことはない。すべてが実は神の恵みであると、そう信じているからです。だからこそ、そこでもありがとうと言える。それが私たちの信仰ではないのかなと思います。今日は収穫感謝礼拝です。収穫とは、農夫の多くの労苦の上に神様の恵みが注がれて、そして一定の時間を待つことによって与えられたありがたいもの。それが収穫。私たちは毎年、この収穫の時に一年を振り返り、もちろんこのような果物もこう、飾ってですね、この一年間私たちに与えられた恵みとは何かと数えながら主の恵みに感謝を捧げています。そしてそれだけではなくて当たり前だと思っていたことが実は当たり前じゃなくて神様の恵みだったと気づかされて当たり前がありがたいに変えられる恵みを受けながら神様に感謝します。感謝します。祈る、そのような時を守っているのです。今日もそのような感謝であふれるこの時を過ごしたいと思います。そしてそのために今日は二つの感謝によって開かれる恵みと愛の世界について皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。さて、皆さんはこう神様に祈る時に どういう言葉で始められるんですか。最初の言葉、神様、天皇お父様とか、愛する神様、恵み深い神様、皆さんどんな言葉を使っていますか。なかなかですね、この言葉が定着していて私はいつもこの言葉で祈りを始めますという方結構いらっしゃると思います。手を挙げていただけますか。きっと私はこの言葉でよく祈り始めてるな。はい、ありがとうございます。それが私たちの信仰なんですよ。ところがこの言葉が、お父さん私ここにいるよとか、ここ来てという意味ではないということです。もちろん困った時にはお父さんここにいるんだから助けてと祈れるかもしれませんが、基本的にこの祈りというものは、神様を呼ぶ行為は、私たちが今からあなたに心を向けますよという言葉なんですよ。神様を呼びながら私たちが目を閉じて、見えないんだけれども神様に私たちの心を向けますという意思の表示なんですよ。そして私たちはその中で神様に近づいていきます。それが祈りであり、礼拝であります。そして賛美であります。神様の恵みの座に私たちは近づいていく。聖書は教えてくださいます。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。祈りながら神様のところに近づいていく、それが私たちの礼拝、祈り、賛美なのです。ところが、祈りながら神様に近づきたいと思っているんだけど、実際何をどう祈ればいいかよくわからないという時が、皆さんはなかったんでしょうか。あったと思いますよ。いつも同じ祈りになってしまって、このままでいいのかな私の祈りって。もっと大きな問題は、祈りながらもたくさんの言葉を発しながらも神様に近づいていく気がしない。祈りって神様に近づいていくことなんだけれど、神様とずっと遠く感じる。自分はまだ自分の問題や悩みの中に今閉じ込まっているような、この殻を破って神様に行きたいんだけど、なかなか進めない私たち。皆さんそういう時ないんでしょうか。あるんですよね。なぜ神様に近づくこと、そこで恵みを受けることを難しく感じるのか。実は私たちが神様に、恵みの座に近づくときに一つのドアがあるんですよ。扉があって、それを開けなければなかなかスムーズに近づけないということです。その扉とは何か。詩篇100篇にはそのことを分かりやすく教えてくださる言葉があります。まずこのように語ってます。喜び歌って御前に進み出よう、御前に進み出よう、恵みの座に近づこうと言ってる。そのためにどうすればいいのか4節語っているんです。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよう。この言葉は背景に一つのイメージがあります。それは旧約聖書時代においてモーセを通して与えられた幕屋、あるいは神殿のこの絵を皆さんこう思い浮かべていただきたいんですが、わからないという方もいらっしゃるかもしれません。これを用意しました。これが幕屋、ここでいつも礼拝を守っていました。彼らは幕屋か神殿かで礼拝を守っていたんです。今の私たちはそれがもういらないんですね、イエス様によって。ここを見ますと、この垣根があって中にですね、小さな幕屋があって、ここには聖女と死聖女があって、神様はここに臨んでおられて、神様に近づくということは、ここから 履いてここに近づくことになります。でここが庭なんです。先ほど庭がありました。庭に入るためにその一つの扉を開けなければならない。その扉とは何か。感謝なんです。感謝、感謝を持ってその扉を開けて入ると神様のところにどんどんどんどんと私たちは近づくことができるんです。で問題は毎日祈っているんだから、毎週礼拝を守っているんだから、何を感謝すればいいかがわからない時があります。つまり感謝のネタがない。今日は感謝しますと祈りたいんだけど、何を感謝すればいいのか、今週大変だったんだから感謝できないな。するとこの扉が開かないんですよ。扉が開かないとどうなるのか。ずっと神様との距離感があって、なかなか自分の心が神様に向かうというのが難しくなる。どうしたらいいのか。今日の聖書の箇所、詩篇75編2節にこのような言葉があります。あなたに感謝を捧げます。神よ、あなたに感謝を捧げます。皆は私たちの近くにいます。実は感謝すべきことは私たちの近くにあったんです。すでに与えられている。そして人々は驚くべき御業を物語ります。いろんな人々の口からすでに気づかされている、聞かされている。ところが私たちが静まって自分の身の回りを見ていない、振り返っていない、人々から聞いた言葉を噛みしめていない、だから感謝が生まれてこないんです。神様呼んでから感謝を、そこでとどまっていいんですよ。静まって、今私のところ、今までの歩みを振り返って、どんな感謝が与えられているのか必ず浮かんでくるんです。人々から聞いたその話が実は私にも与えられていたんだということに気づかされて、神様感謝しますと祈れるようになる。感謝の祈りは静まって黙想するところから生まれてくるんです。じゃあそれ難しいなと思われるかもしれません。もう一つの具体的な例を挙げたいと思います。詩篇には136篇というところがあって、ここは感謝の詩、感謝の歌と言われています。この、詩篇には26の感謝が捧げられていますが、もう節ごとにずっと感謝します。いつくしまとこしえに感謝せよ、感謝せよと、発音が難しい、感謝せよずっと繰り返して感謝を歌っているんです。まあ、最初にですね、特別なことがあって感謝しているかと思えばそうじゃなくて、最初は神様について感謝しています。今日の表紙なんです。神様が恵み深い方だから感謝しますということ。神様が神の中の神だから感謝します。主の中で主だから感謝しますと今歌っているんです。特別なことがあるわけじゃなくて、神様あなたがこういうお方だから感謝しますと歌っているんです。次は何かというと、この4節から9節は神様の創造について感謝しています。皆さん、なんか素晴らしい自然に触れた時には、神様こんな自然を与えてくださって、作ってくださってありがとうと言えるかもしれません。でこれはそういうもんじゃないんですよ。いつもあなたに捧げますという感謝に、神様の創造、どんなことをそう感謝しているのか皆さん見てください。大きな光を作った方に感謝します。昼を司る太陽を見て感謝します。夜を司る月と星を見て感謝します。特別なことじゃなくて、すでに私たちの身の回りに与えられているものを見て感謝しますと感謝の祈りを捧げる。そこから私たちの前に恵みの世界が開かれる。神様と私たちの距離が縮まっていく。そのような秘訣が 聖書にはあるわけなんですよ。具体的に。さあ次、何を感謝するのか。イスラエルは救いについて感謝していますけれども、これはもう自分たちが経験したものじゃなくて、昔々先祖が経験したことをもう聞いてきたもの、受け継がれたこと。そのことをまた具体的に一つ一つ細かく感謝しているんですよ。例えば、足の海を二つに分けてくださって感謝します。これを聞いた話なんですよ。その中を通らせてくださったことを感謝します。もう細かいんです。細かいんです。あのファラオの軍隊をあなたが投げ込んでくださった、感謝します。その荒れ野の中を行かせてくださったことを感謝します。ここには荒れ野を行かせたというのは感謝とは言えない。先ほど歌いましたね。辛い、悲しみ、感謝。実はそれが感謝だったんだ。そして繰り返し歌います。慈しみは常しい。皆さんはどのようにイエス様に出会って救われて、いや信仰に興味を持ってこの場に今導かれているんでしょうか。今まで私たちの歩みの一つ一つ、小さなこと、細かいところに全部神様の恵みがあって、それを一つ一つ口にする、やってみませんか。今朝私はとても疲れを覚えていました。昨日楽しかったんですよ。本当に久しぶりに旧壮年会の皆さんとバーベキューをしたんです。うわー楽しかったんですよ。ところがいろんなことが一週間重なってちょっと疲れてですね、朝起きて感謝のところなのか、もう疲れた。朝からの最初の言葉はもうきつい。その時に、いや違う、神様に感謝の祈りを始めました。昨日は久しぶりにこんなことができて、あの方が来られて、これもできて、この話もできて、いろいろ感謝のことを言ってたら、もう疲れるところなのか。また今日も会える、これからもいろんな交わりが開かれていく、胸がいっぱいになってきました。これは私たちが日々体験できることなんです。自分たちがどういう状況に今置かれたとしても、感謝の祈りを口にして一つ一つ捧げていくと、もうそれで終わりです。それで十分。これやってください、あれやってくださいと言わなくていい。もうそれでもう満足、心がいっぱいになります。神様は遠くいる存在じゃなくて今ここにいるんだって私たちは感じられるんです。皆さん、感謝の祈りを捧げてみましょう。今日、今、この後皆さんに感謝の祈りを捧げていただきたいと思います。最後、この詩編はですね、周りの人々に与えられた恵みを見ながら感謝しています。自分のことじゃないんですよ。いや、あの方が回復されて感謝します。心配したけど元気に教会に来てくださって感謝します。もう感謝が数えきれない、感謝があるんです。ちょうどヒーターが効いてきて眠くなる時間ではありますけれど、今日の宣教の聖書の箇所が2箇所なんですね。というのはまだ一つあるということです。感謝についてもう一つの感謝の扉があるんです。今日の聖書の箇所、エフェソ5章。ここはキリスト者が歩んでいく中で最も重要なメッセージをずっとパウロは語っています。その中のポイントは何かというと、今日のところ一節見ますと、まず神に習うものとなりなさい。いや、あなたたちは神様の子供なんだから、神に習うものとなりなさいって言って。当たり前です。お父さんに習って、似てくる。これはもう自然なものです。ところが神様には見えない。神様見えないので、私たちに信仰の歩みによって神様に習うものとなりなさい。神様に似るものとなりなさいと語っています。そして、その次に2節は、 キリストが私たちを愛したようにあなた方も愛によって歩みなさいという、つまりキリストに習うものになりなさい。これが信仰の歩みにおいてとても重要なテーマです。これを言い換えると信仰の成長成熟とも言えます。キリストに似るものとして私たちは変えられていく、それが信仰の歩みなんですね。ところがこれが一緒の課題であって一緒の宿題であってなかなか難しい。これをやってもなんかちょっと成長したなと思ったらまたドンと落ちてしまう。ジェットコースターみたいですやっとやっと神様に近づいたなと思ったらドンと落ちてしまう。どうしたらいいのか。今日の聖書の箇所、皆さん耳を傾けてください。何と言ってるのか。三節から言います。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。神に習うもの、イエス・キリストに似るものとしてなっていく中でとっても大事な、その第一歩、口なんです。口で何を口にしているかということです。その後、卑猥な言葉、愚かな話、ブーブー、下品な冗談、それも違うんだよ。何を語っているかというと、感謝を表しなさい。すると、感謝を表すと、イエス・キリストのように人を愛するものになっていきますよ。神様に似るものとして成長していきますよということです。ユダヤ人は掟がいっぱいありました。まあ、聖書にある10回10の掟から発生したもの627と言われて、そこからまた広がっていく。もうそれ全部覚えているのかなと思うぐらいたくさんあります。それを守ろうとしたんです。ところがイエス様はすべてのその言った掟を横に置いて、たった一つだけの掟を教えてくださいました。これだけ守ってほしい。これだけ大事にしてほしい。新しい掟である。皆さん何ですか？ヨハネ13章にある言葉。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。さあ、愛し合うためにどうすればいいのか。たった一つの掟を守るために一つのこと。その一方、感謝を表すこと。感謝を表すことです。もうこのことは言わなくていいと皆さん思われるかもしれません。この日本は礼儀正しい国でもうありがとうと。これを必ず、やはりこうお世話になったときにですね、なんか親切にしてもらったときに、なんかもらったときに、ありがとうございました。一回じゃなくて二回も三回も言います。それは素晴らしいことです。しかし、今私たちが心に留めたいことは、礼儀正しくあれということで、ありがとうということじゃなくて、私たちは愛するために、愛を示すために、ありがとうと言うんだって。ありがとうという一言から愛の関係が、愛の世界が開かれたということです。で、問題は、なんか知ってもらった時にありがとうと言えますよ。でも何もない時はどうするんですか。ありがとうと言いながら、こう、愛し合いたいんだけど、ネタがない。何も知ってもらってないし、逆に、ちょっと聞きたくない言葉浴びたな。いや、私とどうも合わないんだな、この人と思いながら、ありがとうという、言うことがないんですよ。ところが私は、以前からこの言葉に触れて、ありがとうと言って誤解された時があります。ありがとうと言ったら、何がありがたいんですかと言われたんですよ。いや、なんとなく、何ですかそれ。実は理由があったんです。私、感謝を伝える中で理由がないときも私たちは感謝ができる、こういうことです。あなたが、あなたの存在で私はありがとう、 あなたがいてくれてありがとう。今日もあなたが私のそばにいてくれてありがとう。今日も私のそばでニコニコしてくれてありがとう。遠く離れているけれど、神様のために、教会のために一生懸命働いている姿を見せてくれてありがとう。特別な理由があるわけじゃないんです。ただし、ただありがとう。あなたの存在でありがとうができるんですよ。今日は皆さんと共にありがとうを言いたいんですよ。なぜかというと、私の隣にいてくれてありがとう。それで十分です。それが愛し合う第一歩なんですよ。皆さん、隣の方にありがとうと言ってください。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。今日私の後ろから見てくださってありがとうございます。うんね、今ちょっと眠くなってきたけど、こんな私を温かい目で見てくださってありがとう。うん、昨日はちょっと嫌なこと言われたけど、でも今日はありがとう。特別な理由があってありがとうじゃないんです。ありがとうから始まるんです。その道を神様は教えてくださった。すると愛の世界が開かれていきます。皆さんいかがですか？今日収穫感謝礼拝。神様に感謝の祈りを捧げ、そして周りの人々に今日は家に帰ってなんとなくありがとう。なんで？まあありがとう。そこから愛の世界が開かれていくことを体験していきたいと思います。主の恵みが私たちの上に注がれると信じます。お祈りします。しばらく皆さんと共に感謝の祈りを捧げたいんです。神様にこんなことがあってありがとう。健康を与えてくださってありがとうございます。教会に導いてくださってありがとうございます。今朝ここにいることでありがとうございます。何でも構いません。しばらく感謝の祈りを捧げましょう。恵み会天皇と様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたに捧げる感謝があまりにもたくさん浮かんできて、ただただありがとうとしか言えません。どうか私たちが日々の生活の中で、この感謝の祈りを持って、主の恵みの座に近づき、そこでその時に必要な力、平安、慰め、励まし、そして希望をいただき、生活の場へ使わされていく私たちでありますように、静まって感謝の祈りを捧げる私たちでありますように、どうかお導きください。そしてあなたによって出会わされた一人一人にありがとうと伝えながら、互いに愛し合うその道を歩むことができますよ。愛を示すこと、それが難しくて勇気を出せないとき、ただ一言ありがとうを思って愛の道を始めることができますよ。どうかお導きください。今朝与えられた御言葉を心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌44番1、2、4節を捧げてまいります。
お座りください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げます。ただいまから聖詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、感謝の祈りと言葉によって豊かな恵みと愛の道を歩んでいく私たち一同のウィン、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
どうぞおかけください。今週も主の恵みが、それぞれの元にありますように、祝福の歌を歌って閉じたいと思います。 もあなたにも私にも。